くるみのニャンダフルニャンフォニー。午後1時を回りました。くるみのニャンダフルニャンフォニーのお時間です。お相手は市川出身のバイオリニスト永井くるみです。どうぞよろしくお願いいたします。本日は5月の25日ね、もうあっという間にね、4月入ったなと思ったら、まあ新年度なんて言ってたかと思ったら、もう5月も終わりますよ。早いねねえ、そう、5月の25日って皆様何の日だかご存知？びっくりしました。私も何の日かしらなんて思って調べてみたらね、語呂合わせなんですけれども、525で保護猫の日なんて、そんな風に言われてるらしいですよ。びっくりしたなんかね、いろんなこと書いてあったな。広辞苑の発足の日とか、あのスターツアーズじゃないわ、スターウォーズの日だとかね、なんかいろんなこと書いてあったんだけど、保護猫の日ってなんか書いてあったらすごく嬉しくなってね、今日は猫ちゃんに関したお話をたくさんさせていただこうかななんて、そんな風にね思った次第でございます。そうそう、この番組はね、地元市川市のことや日々の暮らし、もう人生観までにゃーんだフルに、そして私バイオリニストでございますから、音楽のことからまた猫ちゃんのことをにゃんフォニーに、彩り豊かな30分をお届けしてまいります。そうねえ、猫ちゃんって言ったらさ、もう本当猫にまつわる言葉ってたくさんあると思いません？なんかね、そう、もう代表的なものっていうと、そう、あの猫をかぶるとか猫の手も借りたいだとかね、あ、猫に小判とかもあったかな、いっぱいあるねそう、あ、借りてきた猫のようですねなんて、そんなこともあったりとか、あ、猫撫で声とかにゃーんみたいなね、なんか結構いろんな表現の仕方があるかもしれないね、本当に。あ、もっとこう、あ、猫ババとかあでも私、そう、あの犬は人につくけども猫は家につくなんていう風にね、人に懐くのはワンちゃんだけども猫ちゃんはその場所に懐くんだよとかいう、そんなね言葉もあったりしますけどね。なんかね、やっぱり猫ちゃんはとにかく可愛くて癒しでねワンちゃんもそうですよねえ、もうそう、なんかね、猫にまつわる言葉ってことで私思ったんですけれども、ね、猫の目のようにコロコロ変わるとかあの猫さんって、あのお昼間明るい時っていうのは、その瞳孔って言いますか、瞳の黒い部分がヒュンってちょっとちっちゃくなったりとかして、でまた夜ね、夜になる時は大きくなるわけですね。クリックリの可愛いお目目になってねそう、猫の目のように心がコロコロ変わるとかね、なんかいろんなこと言ってますけどもねそうでございます。そう、皆様、この番組ではですね、メールを、皆様からの応援メッセージだとか、もうお便りを大募集しております。私の番組のこの後半の方にはですね、生演奏リクエストコーナーがございまして、私永井くるみにバイオリンで弾いてほしい曲のリクエストだとかね、もう応援してるよとか、こんなことあったんだよとか、何でも OK でございますので、ぜひぜひお便りをくださいね。宛先お伝えいたします。くるみでございますから、数字で963@fmu.co.jp、もう一度伝えします。数字で963@fmu.co.jp まで、どしどしお寄せくださいませ。ありがとう。それではね、ちょっと今猫の目のようになんて私お話しいたしましたけれども、本日の1曲目はこの曲をお届けしようかな。アンリさんでキャッツアイお届けします。アンリさんでキャッツアイお届けいたしましたいいね、かっこいいよねねえ、そう、今日は保護猫の日と私お伝えしましたけど、 0525、まあ、よく、まあ、語呂合わせという人もそうだね、まあ、うん、保護猫と読む語呂合わせということで、まあ、でもね、この記念日を通じて保護猫さんがね、なぜ生まれたのかとか考えてもらったりだとか、この一つの命を最後まで大切にする、ね、そういう文化を根付かせるのが目的と言われておりますね。もうあの日本のね、猫の殺処分をゼロに目指すということで、認定されたということでございますのでね、いやー、なんか心がほっこりいたしますね。まあ、ね、市川うらら FM、 そしてね、うん、この番組はね、財団法人の里見猫うららさんがね提供してくださってますけれども、まあ、保護猫さんたちがこのもう市川元八幡の地におりましてね、温かい温かい、もう優しい心でみんなね、のびのび育っておりますよ、ね、ぜひね、南八幡にございますけれども、皆様、毎週第3日曜日は保護猫ちゃんの譲渡会をしておりますので、ちょうどまあ先週ですね、17日にね、譲渡会終わってしまいましたけど、6月もございますから、6月は21日ですね、第3日曜日ございますので、ぜひぜひ調べてね、行ってみていただけたらなと思っております。そう、私ね、ちょっとこの間すごくね、幸運なことがあったんです、うん、まあ、これも、まあ、猫さんじゃないけど動物さんのね、エピソードなんですけど、この間ちょっと静岡県に参りましてね、まあこの季節はいい天気でございますよ。5月って本当にやっぱりお出かけするのにいいななんて思うんですけど、うん、あのね、静岡の牧場でねソフトクリームを食べてたの。いやー、牛乳が濃くて美味しくってさ、どうしてもあえてで旅先に行くとソフトクリームって食べたくなりません？なんか美味しそうに見えて、またさ、牛さんがさね、頑張ってる姿見るとさ、 ありがとうとか言いながら、私もそのソフトクリームを食べてたわけなんですけれども、うん、そのね、なんて言ったらいいのかな、そのソフトクリーム屋さんの軒下のところにたくさんツバメさんがいたの。ツバメさんね、ああ季節柄だなと思って、あ、巣なんか作ってるんだななんて思って見てて、でそしたら、まあ、ピピピピピピピピって言って言いながら、私の方にあのカラスさんに向かって来られたことある方いらっしゃるかしら、カラスさんのようにすっごい勢いでツバメさんが私に向かって飛んできたわけですよ、ピーって言って、と思ったらね、その時に私の頭の上にうんちを落としていきましてね。本当にね、びっくらこいた。なんてね、そう、でもね、あの、私その時思ったの、いや、あ、これは運がついたなと運気アップだななんて思ったりとかして、いやー、これはあの、なんかラッキーと思わなくちゃいけないなと思ったんですよ。なんか汚いとかじゃなくて、なんか嬉しくって。ね、だけどね、なんか後でね、調べてみたらですよ、ツバメのね、糞が頭に落ちてくるのは、この不運に感じるのではなくて、古くから幸運のサインや縁起が良いとされてると。嬉しいね。特にツバメは幸せを運ぶ鳥とも呼ばれているからね、もう本当、もう運が良かったと思った方がいいななんて思って、もうね、嬉しくって、なんかいいことがあるな、ね、もう幸せですよ。何でもね、そういう風に取ろうなと思って、幸せだなと思って、私も感謝して、うん、でその後、あのちょっと自分が食べてたね、あのソフトクリームの、私がカップじゃなくてワッフルタイプが好きなのでワッフルをちょっとこうね、手でね取ってね、砕いてあげて、まあちょっとぐらいいいかなと思ってお庭に撒いたらさ、ツバメさんは来てくれなかったけど、かわいいかわいいスズメさんが来てくれて、まあ欲張りさんなのその子、もう口いっぱいに頬張ってね、飛んでっちゃったんだけどね、なんかね、いいね、動物さんってなあ、温かい心になった次第でございます。うん、もう運気運気アップよ。ねえ、もう、そう、そうだそうだ、運気アップと申し上げますとですね、いやー、今日はもうにゃーんとにゃんと温かいお便りを頂戴しております。 ありがとうございます。ね、後半に、まあ、いつもリクエストコーナーの時にお便りを読むことが多いんですけれども、今日はちょっとこの、トーク中にね読ませていただきたいなと思います。温かいお手紙、今日は全部読ませていただけたらなと思います。ラジオネーム長野県松本市ゆずのパパさんからお便り頂戴いたしました。ありがとうございます。いつも応援ありがとう、ね、松本市でもコンサートをよくさせていただくんですけれども、その時に大変大変お世話になっている方でございます。ありがとうね。毎週の心温まる番組をありがとうございます。我が家にも猫さんおりますので、くるみさんが保護猫さん活動を熱心にされていることにとても共感しております。4月に私の住む隣町で火事があり、お気の毒なことに2階建てのお宅が全焼となってしまいました。そしてそのお宅には10頭以上の猫さんたちがいたのですが、消防士の方々とご近所の方々で全頭救出されました。そしてその猫さんたちすべて地域で保護猫活動をされているモフモフ堂さんという施設に一旦保護をされ、安心に過ごしております。そのことが地元紙で記事になりましたので、くるみさんに送ります。ぜひ読んでいただき、できれば放送でもお知らせいただきたくメールいたしました。そう、その新聞をねちょっと私の記事を送ってくださって、私も目を通させていただいたんですけれども、いやー心が痛くなったよ。全焼ってことは、いや正直な話、命が助からなかった子も中にはいると思います。暑かったでしょう、怖かったでしょう、ね、だけどそうやって心温かい方が救出をしてくださったということでございます、ね、でもそこの現場はね正直な話、多頭飼育崩壊というような形だったのかな。だからやっぱりそこまで増やしてしまったことというのはその責任もあるとは思うんですけれどもね。そう、こんな言葉もありますね。市川市でも里見猫うららさんがあり、本当にありがたい活動をされていますね。猫を育てているものとして本当に感謝しております。私の地域のモフモフ堂さんは保健所に保護された猫さんだけを保護して長いこと活動されています。そう、もうもしかしたら明日には命がなくなっちゃうかなっていうような子たちをこのモフモフ堂さんは保護をなさってるわけです。最近は保護猫さんも地域活動によって減ってはいますが、まだまだ引き取りの子はゼロではないのが現状だそうですね。えもう本当にくるみさんがいつもおっしゃる通り、世界中の動物さんたちがずっと幸せでありますようになんて、そんなお言葉を頂戴しておりますね。え我が家にも福丸さんがおりますけれどもね、福丸さんもへその緒がついた状態で90グラムですよ。もう手の上に乗るちっちゃなちっちゃなエクレアのようなあの子をね、私も保護して育ててまいりましたけれども、まあ今はね5歳、そうだね5歳過ぎたんだよね子供の日を盛大にお祝いしましたよモフモフ、それこそ毛が長くなってね大きく成長いたしました。なんか私もねあの子に会わなかったら、こうして保護猫ということに関してだとか地域猫ちゃんに関してだとかっていうのは目を向ける機会がなかったかもしれない。またそれこそうららさんだとか市川うらら FM さんとかとのご縁もなかったかもしれないけど、なんて言うんだろう、なんかありがたいご縁と、こういう気持ちにさせていただけることに感謝だななんていつも思っております。本当にありがとね。そう、いやだからなんかね、また今年も、松本市で秋口にコンサートをさせていただくんですけれども、今回のこのモフモフ堂さんは安曇野市内の施設でございましてね、また塩尻の方のカインズホームだとかそういうところに、譲渡会をねする機会をやっぱりご家族がたくさんいらっしゃるそこでございますから、ホームセンターっていうとね、そういうところで譲渡会を開催なさったりだとか、もう本当にもともとはそういう、ね、猫さんの保護だけを、ね、主にやってる方ではないんですけども、代表さんはね、でもなんかいいね、そういう気持ちが つながるというか温かいなと思っております。ね、そう、うらら、ね、猫うらら南八幡にある猫ルームでも、もう本当に私も可愛いなと思ってる子がね、なんか トライアルに行ったそうですよ。可愛い子でね、お目目が見えない子なんだけどね、一生懸命一生懸命ね、自分のアピールをして幸せだよってうーん、大好き大好き。みんなのね、あの強い力強い眼差しをね、あら、福丸さんの声が今聞こえた気がする、私の服。もう嬉しいね。うーん、なんかね、感謝感謝でございます。そう、ああ、そう、ゆずのパパさんからのね、生演奏のリクエストも頂戴しておりますので、後ほどコーナーでね、演奏させていただきたいと存じます。そう、じゃあこのあたりでね、一曲をお届けいたしますが、そう、今日はね、猫に関した曲をお届けしようかな。とっても素敵な曲を見つけました、大塚愛さんという方が歌っております。そうね、お聞きになったことあるかな、猫に風船という曲なんですけど、かわいいのよ。なんかね、本当すごい猫目線で書かれた、気まぐれで自由なというかね、もう切なさも感じるような猫さんそのものの曲という感じでございます。歌詞がとってとてもほっこりするね、人間社会のね、謙遜だとか人々の流れを少し冷めたような目で猫さんが見てるような、そんな歌詞のチョイスが素敵でございます。それではお届けいたしましょう、猫に風船。大塚愛さんで猫に風船お届けいたしました。ほっこりした可愛らしい歌詞でございました。ありがとうございます。さあ、ここからはコーナーに行ってみましょう。くるみのごきげんにゃんぽにふくまりちゃま、ありがとうね。このコーナーはリスナーの皆様からのリクエストにスタジオから生演奏でお答えしちゃうコーナーでございます。ありがとう。さあ、先ほどお便りをくださった、長野県松本市のゆずなパパさんからリクエストを頂戴しておりますので、演奏させていただきますね。世界中の動物さんたちがずっと幸せでありますようにとね、そんなお願いのお言葉がございました。リクエストはお星様に願いを込めて、星に願いをくるみさんの生演奏で聞けたら最高ですということでございます。喜んでお届けいたします。皆様の幸せを願って星に願いをお届けします。心を込めてお届けいたしました。この番組では皆様からのリクエストをお待ちしております。私永井くるみに弾いてほしい曲がある方、また温かいお心の応援メッセージ、お便りお待ちしております。宛先は数字で963 @fmu.co.jp までどしどしお寄せください。お待ちしております。 ありがとう。そろそろお時間になってまいりました。この番組は一般財団法人里見猫うららの提供でお届けいたしました。ありがとうございます。ねえ、今日は保護猫の日ということで、猫さんのお話をね中心にたくさんお届けさせていただきました。ねえ、またまたいろいろと考えらさせられることもあったりだとか、ねえ、もうなんか心がふんと温かくなる瞬間でございました。ありがとうございます。ねえ、もう楽しいねバイオリンも弾かせていただいて、ねえ、大好きな猫さんのお話もいたしておりますねえ、またまた皆様のねお力でね作り上げて番組でございますので、またお便りなど頂戴できると大変嬉しゅうございます。そう、次回はね6月1日月曜日お昼13時1時からお届けいたします。6月ね、紫陽花が綺麗なね季節だったりだとか、またね雨も増えるかもしれないけど、いやー6月からまた暑くなりますからね、皆様体調も気をつけてお過ごしくださいませね。そう、6月は6月の18日というと私の誕生日でございますねえ、本当お誕生日プレゼントお待ちしておりますなんちゃって、ね、あのお誕生日プレゼント代わりにメッセージをいただけたら嬉しゅうございます。ありがとう、ありがとう。本当に幸せな1時13時を過ごさせていただいております。さあ、じゃあ皆様来週も元気にお会いいたしましょうね。ありがとう。それではごきげんよう。